足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑さも落ち着いてきまして、もう9月も中旬でね。
中
旬の名月言うてね、この間もね。
そう。まあ、いましたけど。
はい。
まあ、この時に、いよいよアップルさんが、新しい商品を。
この間のね、発表でね、やってましたね。
出してきましたけど、とか言っちゃうけど。はい、なんか。
新型 iPhone。
はい、なんかね。
いやー、別にあんまりいらないですね。
言いましたね。
魅力がないというか、もうなんかもうカメラ路線になってからね。
なんかね、で、まあ円安も拍車かけてますけど、値段が。
うん。
そんな、ちょっと、
20万とかでしょ
一番上の機種も20万超えてますからね。
ゲーミングパソコン買えましたね。
そう。かなりええパソコン買えますよ。
そう。
ほんまに。
スマホのゲームをね、パソコンのバリバリのね、3D グラフィックとかやったらそれ20万ぐらいするのはわかりますよ。うん、サクサクって。
うん、
そもそもゲームせえへんしね、最近ね。
せえへん。
YouTube がシュッと見えるぐらいで十分なんですよ。
うん。そう。
売れんのかな、あれね。
ねえ。カメラも、別にそんなスマホにそんなええカメラつけんでもええんちゃうのっていう気が。
そう。まあまあ、売れるんでしょうけどね。
売れるんでしょうけど、なんか、そこまでみんな、買うんかなっていう感じもするし。
もう、そう、ああなったらもう持ってることが自慢やから、
うん、
あれ、13なんとかね。もう、大きくね、うん、15でしたっけ ?14 やったっけ、もう忘れましたけど。
14
か。14とか言ったらまだね、こう、俺は14だぞ自慢ができるわけじゃないですか。
そうか。
そうやりゃええのに、パッと見分かれへんもんね。
リンゴのとこに14ってこう書いてあれば。
そう。
それをこれ見よがしに見せる。水戸黄門の印籠みたいにこう。
印籠みたいにね。あ、まだ12なの。僕12なんですけど。パッと見せられてね。あ、ええの持ってありますねって言いますけどね。まあまあ、どうでもいいですわ、そういうのね。はい。ニュースにも入れてないぐらいですね。
そう、もう今回ね、取り上げる気なかったんで、申し訳ないけど。
了解で、じゃあそれでは行きましょう。今週のニュースは8件です。ロシアを支持するハッカー集団、キルネットは、日本政府に対して宣戦布告を表明する動画を投稿しました。東京メトロのウェブサイトで7日午後7時頃から発生していたアクセス障害に対して関与をほのめかすような投稿をしています。
はい、もうこういうね、ハッカー集団とかがもう日本に対して宣戦布告というかもう攻撃するぞと言って攻撃してくると。で、まあ、こういうね、時代にもなってきたというか、もう日本のいろんな官邸とか、まあ、政府関係、あるいはね、もうその銀行とか、いろんなところ、本当その、いろんなサイバー攻撃を本当受けてるんですよね、今現時点でも。で、そういうのが、これなんか、実感湧かないのは見えないっていうのがまたね、結構厄介なところで、いろんな攻撃が起きていても、例えば本当にその目の前のパソコンが、いろいろこうね、そういうのに関与してるというか、踏み台にされて攻撃してても気づかなかったりするっていうね、 このあたりが非常に怖いことなので、まあ、今までもね、この番組で何回も言ってますけども、本当そのセキュリティとか、しっかりこうね、やっておかないと、変にそんなところで踏み台にされたりとか、していると、本当その、どこでね、どんな風に巻き込まれるかわからないので、こういうのとね、なんか、他のとこ大変だな、じゃなくて、本当そのいろんなパソコンが踏み台にされたりとか、もうパソコンだけじゃなく、スマホとかも踏み台にされていくので、ぜひですね、セキュリティ対策しっかりやっていただきたいなと思います。
ガートナージャパンは、日本における未来志向型インフラテクノロジーのハイプサイクル2020年を発表しました。それによると、汎用人工知能、6G、月データセンターなどは聡明期で、メタバースは過度な期待のピーク期にあるとしています。NFT やブロックチェーンによるトークン化はピークを過ぎ、幻滅期に入ってきています。
はい。まあ、これね、世界的に有名な、ガートナーのハイプサイクルっていうやつなんですけども、要は、最初ね、こう、出始めのものっていうのはみんなの期待とかそういうなので、わーっとこう上がっていって盛り上がるんですけど、まだ実際にサービスとしては立ち上がってこないと。で、過度な期待のところのピークを超えて一旦落ちてくるんですね。幻滅していって、だんだんこう落ち着くっていうか、まあ一旦こうバブルみたいにわーってこう加熱して、そこから冷めて、で、そこから初めて、こう、ちゃんとしたビジネスで立ち上がってくるみたいな考え方があってですね、そこの今どこにどんな技術があるのかっていうのをこうグラフとして表示してるんですね。で、その中で、やっぱその、まだ今、本当立ち上がり時期でいろいろ言われてる 6G とか、汎用人工知能、あと月データセンターっていうね、発想がもう今、始まっていて、そういうものが、まあ徐々にこう、これから話題になってくるところが。でも、一番今ピークになったのはメタバースで、これからメタバースもだんだんこうね、なんか冷めてくるというか、みんながこう、興味をちょっと失ってくるような状態になる。で、NFT とか、もうブロックチェーンなんかもうそこにも入ってきていてですね。で、これから、しっかりと一個一個がこうビジネスとしてしっかり立ち上がってきて、世の中に広がるっていう、そんなね、状況になっていくっていうようなことが書かれています。これね、非常に面白い、グラフ、ハイプサイクルは、なので、ぜひですね、定期的にこういうのを見ていると、世の中がどう動いているのか、またこの通りにはいかなくても、みんながね、これを見てまた企業、大手企業さんなんか、特にこれをベースにいろいろこう、事業を展開したりするので、ちょっとこれをね、見てると、いろんな動きが見えてきて面白いかなと思います。
京都大学などによる研究チームは、仏教とメタバース技術を融合させた仏教仮想世界テラバースの開発を始めたと発表しました。第1弾として仏像型アバターブッダボットを AR で召喚し、ブッダと対話をできるプラットフォームを開発したそうです。ブッダボットは仏教のデータを学習し、仏教に基づいた回答をしてくれるそうです。
まあ、ブッダボットってね、なかなか面白いなって、で、またテラバースっていうのも面白い発想なんですけど、まあね、宗教関係も、やはりこれからね、どう考えても、今の、もう本当幼稚園とか、まあ幼稚園よりまだ若いもう2歳、3歳ぐらいの子供たちとか、そういうちびっ子たちが大人になった時って、本当そのメタバースだとか、AI と、会話するとかっていうのが当たり前のような世の中になっていくんですよね。で、そういった時に、じゃあ宗教っていうのは一体どうやって教えればいいの？その宗教の教えっていうのはどういうふうに接するべきなのかって考えていくと、やっぱこういうそのテクノロジーを取り入れざるを得ないんですよね。そもそも今いろんな経典だとか何だとかっていうのをこう印刷されたものを読んでますけども、あるいはビデオとかでね、見たりとか、テレビで放送されてるのを聞いたり、そういうことってもう普通に行われてますけど、あれって本当にちょっと前遡る、100年遡るそんなもんなかったりするわけですよね。だからそういうものはどんどんこう技術って取り入れていかないといけない。そこをやっていかないと、こういう宗教も、もうあっという間に衰退してしまうので、 まあこういうね、いろんな試み、これからどんどん出てくるんじゃないかなと。まあこういうものがね、出てきて、また一つそのいろんなクリアしなきゃいけないこととか、人間の生活とか、その気持ちとか価値観とかにどう影響してくるのか、いろんなことが変わってくると思うので、ぜひこれはこれでね、注目していきたいなと思います。
画像を自動生成する AI が話題となり、デザイナーやアーティストなどからは、自分の絵は AI 学習禁止と宣言する人も出てきています。しかし法律的にはそのような宣言は効果がなく、著作権に対する考え方や自分の作品に対する思い入れなど難しい課題が多くなってきています。
これについては後半にしたいと思います。
大阪府は2025年大阪・関西万博での商用運行を目指す空飛ぶ車について、2023年2月に大阪城公園で有人の実証飛行を行うと発表しました。大阪府によると、国内での有人の実証飛行は初めてだそうです。吉村知事は、万博は新たなチャレンジの場、世界のスピード感に離されないようにしたいと述べました。
はい、空飛ぶ車っていうね、言い方をしてますけど、まあドローンのでかいやつみたいなのにこう人が乗って移動するというものなんですけども、まあ世界的にもね、これすごい競争に今なっていて、ちょっとどっちかっていうと日本少し遅れ気味っていうね、まあ、いろんな法律の制約とかもあったりとかするんですけども、とはいえね、世界のいろんな、トレンドから遅れていくっていうことになっちゃうので、まあ、今回ね、大阪で、まあ、2023年2月っていうともう今から4ヶ月ぐらい先ですね、に大阪で、こういうのが離発着するのが見れるというようなことになるんですけども、まあね、多分実際やってみれば、いろんな課題とか見えてくるでしょうし、またそのクリアしなければいけないいろんな法律的なこととか見えてくるかと思うんですけど、まあこういうね実証実験が行われて、そういう課題クリアして日本の中で運用できる方法やり方いろんなことがもっと具体的になって、どうでしょうね、万博の頃にはこういうものが飛び交って一般の人が乗れるようになってればいいかなと思います。
警察庁は要人警護を根本的に見直し、ドローンや AI、3D 技術の活用などを進める方針になりました。9月27日の国葬や、2023年5月の広島で開催される G7 サミットなどの重要警備で、最新技術を活用して、将来的な警護体制の強化に乗り出すそうです。
まあね、先日の、安倍さんの事件があってですね、まあその要人の警護っていうのをどうするのかっていうのが非常に問題になってきてると。で、その中でやはりね、こういうドローンとか AI、いろんな技術を使って警備するというのは非常に重要なんですけども、ただですね、あまりここに頼りすぎると、これらもですね、テクノロジーの、やっぱり、メリットもあるけど、デメリットもやっぱり抱えているので、まあ、例えばね、電波が届かないとか、ジャミングって言って別の強烈な電波出されるとコントロールうまくできなくなったりとか、そもそもその時に停電してしまうとですね、いろんな機器が全部使えなくなっちゃったりするとか、いろんなことが起きうるので、そういったことをどう対策するかっていうのもひっくるめて、プラス、それらが使えなかった時に人で、どうやって警護していくのかっていうところも合わせてこう鍛えていかないといけない。一つの方向だけ伸ばすんじゃなく、やっぱり多面的にね、こう行動できるような体制を整えないといけないので、ぜひそういうね、体制強化していただきたいなと思います。
理化学研究所などの研究チームは、昆虫に発電装置や通信機を搭載したサイボーグ昆虫を開発したと発表しました。超薄型の有機太陽電池などの電子部品を取り付けて、昆虫の運動能力を損なわずに、再充電や無線通信が可能だそうです。
これですね、なんかすごいなっていう感じなんですけど、実際実験したのは、体長約6センチのマダガスカルゴキブリ。 ていう、結構6センチってでかいですよね。そのゴキブリに太陽電池パネルとかですね、無線機とかをくっつけてですね、頭の上とか体の羽のところに、電子パーツがこうくっついてるんですよね。で、それで、コントロールできると。なんかシグナルを送ると、右に動いたり、左に動いたりするようにできるらしいんですね。その電気信号を送って。で、そういう風にコントロールしつつ、その人の入れないような狭いところに入ってって、こうね、行くというようなことができると。で、また太陽電池を背中に背負ってるんで、その、光の当たるところにいればですね、無線のやり取りもずっとできるともういうことなんです。約実験では1ヶ月間、これを装備したままですね、ゴキブリが、あちこちこう動いて、で、無線でコントロールして、できたらしいんですけども、いや、なんかすごいことになってきたなと。ね、どんどんどんどんこういうその、昆虫までもがサイボーグ化していくような時代になってきたなということです。
船橋市、千葉県警、NTT 東などが連携し、AI を活用した特殊詐欺対策を行っていくそうです。通話内容を AI が自動分析し、詐欺の可能性が高いと判断すると、親族に電話やメールで通知することができるそうです。今年1月には、東京では同じサービスで容疑者逮捕につながった事例があります。
はい、こういうね、未だになくならない、その、特殊詐欺、オレオレ詐欺って言われるようなやつですね。最近は劇場型とか言われますけど、何人もの人間がここ、ね、警察の役だったり、銀行員の役だったり、なんか被害者の役とか、いろいろこう、やりながら、どんどんどんどん追い込んでいくみたいな、のがありますけれども、やはりそういうなのね、こうどうやって防ぐかって、まず電話に出ないっていうのがいいんですけども、ただとはいえね、たまたま電話に出てしまったりするっていうこともありうるので、その時にどうやって次に防ぐかっていうところなんですけども、やはりそういうところで、こういうその AI を使って、音声から自動判断して、分析してですね、で、明らかにおかしな会話とかっていうのをこうね、検知すれば通知を、アラートを上げるということができれば、かなり防げるんじゃないかなと。またこういうことができるよっていうことで、その抑止力にもなるので、そういうね、犯罪が減るということも考えられるんですけど、まあ、ただね、そこのまた抜け道をついてくるのがいて、今度電話をつかない方法とかね、出てくるんで、まあ、それがまた難しいところかなと思いますが、とはいえね、こういう防衛策、しっかりと、もう本当にね、一人暮らしの高齢者の方も多くなってますし、ぜひ、こういうものはね、どんどんこう、進化していって、応用されて、いろんな犯罪を防げればいいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。
はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分とこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分とこで置いてたら、なんかトラブった時とかって予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、 分散させて増やして、こうカバーしたりとか、で、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか、そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっちゅうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。
う
ん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。
テラバースって。
テラバース、ブッダボット
って。もうね、読んでて笑いそうになりましたもん。
すごいよね。
なんでも、だってこれ、なんかギャグなんかなと思って、ギャグではなさそう、ね。
ギャグじゃないよ。マジですよ、マジですよ、これ。だって。
もう、だから仏教のデータ学習した回答をしてくれるわけですよね。
うん、そうそうそう、そうなんですよ。
なんやろ。なんか相談したら、下脱せよみたいなこと言われるんですかね。
いや、下脱とはいきなり言わへんけど、多分座禅組みなさいって言われるかもしれない。まずは出す、とか断食しなさいとか言われ
る。阿弥陀如来に祈りなさいとか、うん、あんまり知らんけどね。
うん、滝に打たれなさいとか言われるじゃん。
とりあえず、南無妙法蓮華経を唱えときなさいみたいな。何宗なんでしょうね、仏教は。うん、
仏教、まあね、いろいろ、でも一応なんか書いてあるの見ると、親鸞アバターとかあるみたいな。なんか
親鸞っていうことは何宗なんやろ、ちょっとあんまり。
あれ、親鸞何やったっけ、
浄土宗、浄土真宗その辺ですか。
そんな適当に言ってんな。
まあまあ、それはちょっとプッとおかしかったんで、まあそれをね、やっぱメタバースがこうなってきてるっていうところと絡みで、ガートナージャパンのね、ハイプサイクル出たじゃないですか。はい、
うんうんうんうん。新しいの出ました。
NFT はもう幻滅期になってるんですね。
幻滅期にね、もうそろそろ、まだちょっとね、そこまで落ちてきてないですけど、まあもう入ってくるような感じですね。
うん、もう
ピークが終わって。いや、でもね、うん、そんな感じですよ。一時期の NFT の、その、うん、NFT マーケットとかで売れてる、その売買されてる取引量とか見てても、
はいはいはい。
やっぱ金額がね、だいぶね、落ち着いてきてます。
あら、そうですか。
昔みたいにフィーバーしてる感じがなくなってきた。
フィーバーね、うん、いや。
フィーバー、もう、何千万や、何億や、みたいな言ってたのが、もうそんななくなってきてるから。
ああ、うん、そうですか。
うんうん。取引量。うん、で、一時期ガス代がすごいすごいとかって騒がれてたけど、
ね、
うん、はい。要は NFT にするときにかかる手数料がもう2万だの、はいはいはい、3万だのかかるとか言ってたけど、うん、はい、今もそこまではいかなくなってきてるんで、まあ、仮想通貨全体のレートが落ちてるっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、うん、そうですね。
うん。ただそんな、何万円とかかかるようなことにはなって、ならなくなってきたんで、まあ、そういう意味では落ち着いては来てるし、
はい、
うん、まあ、あとは、何やっけ、ムーブトゥーアンのステップンとかでも、ジョギングしたり、散歩するだけで稼げるって言ってたけど、はい、全然稼ぎへんやんっていう状態になってきたんで。
今、仮想通貨も下がってきてるしね。
うん、だから落ち着いてきたかなっていうね。
いやだから前と比べてなんかサイクルがどん、ハイプサイクルがどんどん早なっていってるっていうかね。
早い
っ
す。
うん、ドッグイヤー化してるというか。
うん、ドッグどころじゃないよね。
ドッグどころじゃない。はい。
うん、ドッグどころじゃなくて、もうなんかカゲロウぐらいになってきてるかなみたいな。よくわからんけど、例えが。
すぐ死ぬみたいな。
そうそう、なんか。3日ぐらいで終わるかみたいな、それぐらいの勢いで。
ただ、アラスさんがね、NFT 言い出したのが去年の頭ぐらいでしょ。
はい。
今年の頭ぐらいに本出さはったでしょ？
去年の11月ですよ、本出さ。
11月か。
うんうん。
まあまあ、それまで、まあ NFT 関係の本は足立さんが初めてやったわけじゃないですか。
はいはい。
まあまあ、初めてか、まあ、ほぼほぼ、ね。うん。うん、戦闘集団を走った。
ギリ、一人で一冊丸ごと書いたのは最初なんで。
ああ、なるほど、ね。
偉そう理由とこ。もう一冊ね、寸前に出たんですよ。一週間差ぐらいで。
そう
ね。そっちはね、20人ぐらいで書いてるんで。いやそれは語れへんわっていう感じだったんですけど。
わかる。負けず嫌いは別にいいんだよ。いや、まあまあ、そう考えるとね、その、 ああ、もう幻滅期なんや、みたいなね。
うん。
もうね、そんな感じがしたな、っていうのがちょっと感想ですね。
そう、早いっす。技術の変化。
また新しいのね。月サーバー、月データセンターの本でも書いたらどうですか？初めて聞いたんですよ。月
データ書かれへんちゅうね。情報なさすぎて。何書いていいか分からへん、もう。6G でさえ何書いていいか分からへん状態やのに。
汎用人工知能とかね。
もう、分からん。もう SF の話になってるから、その辺。
まあ、はい。まあまあ、じゃちょっと本題行きましょうか。
はい。
ちょっともう一回読みますね。
はい。
はい。画像を自動生成する AI が話題となり、デザイナーやアーティストなどからは、自分の絵は AI 学習禁止と宣言する人が出てきていると。
うん。
でも法律的にはそのような宣言は効果がないですよと。
うん。
著作権に対する考え方が自分の作品に対する思い入れなど難しい課題が、まあ、多くなってきているという、まあ、ニュースなんですが、うんうんうん。はい。これを後半にされた理由とは？
まあ今本当ね、言葉、テキストで、こう入れて、
はい、
で、それに基づいて人工知能がこう絵を描いてくれるんですけど、いやーもうびっくりしますよ。精度が良すぎて。
ああ、なんかだからこんな絵を描いてくれって、まあ命令するだけで、
そうそうそう。
自動で作ってくれるんですよね。
うん。例えばね、ナウシカ風の夕焼けとかってやるとね、
はいはいはい、ほ
んとね、ぽいやつ出してくるんですよ。
はいはいはい、
ほんとに、ああ、こんな感じっていうのをね、書いてくるし、で、しかもその書き方も、
はい、
例えば、水彩画とかって指示すれば水彩画風に書くし、油絵とかってやれば油絵のタッチで書いてくるし、で、もっと精密にとかやれば写真みたいな感じで出してくるし、
うんうん、
すごいんですよ。で、それも、その、指示、そのテキストを打ち込んで出てくるのに2、3分ですからね。
ああ、そうですね。
もうそんなもんね、人間は、人間
に絶
対無理。うん。で、その辺のデザイナーさんとかイラストを描くような人たちって、うん、これ厳しくなるよなっていうぐらいの話になってきてるから。
先週もそのね、その絵が、どっかのコンテストで優勝してしまった、
ね。そう、優勝したって、うん。で、そうなってきたときに、これね、今の AI じゃあどうやって書いてるかっていうと、
はい、
当たり前なんですけど、学習してそこから絵をこう作り出すんですよね。
ああ、そういうことですね、
うん。だから元になる絵があるわけですよ。
はい。
で、例えばダリ風の絵を描けっていう指示をしたら、ダリの絵を検索して、
はい、
で、全部学習するんですよ。何百枚とかいうのをわーって読み込んで。
はいはいはいはい、はい
うん。で、こういうタッチのこんな雰囲気のこんな色合いの絵っていうのを全部学習して、それっぽいやつを作るわけですね。
うん、
うん。だから元になる絵があるわけで、
はい、
で、まあ、今回あったようにその AI 学習禁止って、言いたくなる人たちは、
はいはいはい、
だから自分の絵をそういうのに使ってほしくないと。
うん、
いわ自分の描いた絵に、似たようなイラストとか描かれたら嫌だと。いうことで、はいはいはい、そういうのに使ってほしくないっていうふうに宣言する人も出てきてるんですけど、ただね、これ、
はい、
法律上はどうなってるかというと、
うん、
この辺っておそらく遡ると検索のところから来てるんだと思うんですけど。
検索の、
うん。Google 検索とか、Yahoo の検索とかあるじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
ありますね。
で、あれって、そもそもクローラーって言って、プログラムでいろんなサイトを全部こう、チェックして、で、はい、データベースにコピーして持ってるわけじゃないですか。
そうですね。
で、コピーして持ってて、そっから、入力されたキーワードと合ってるやつを探し出して、で、はい、ランキングして、で、表示するわけでしょ。
はい。
うん、で、ということは、そのデータコピーしてるわけですよ。もともと。
確かにそう、 そうですね。
それコピーしていいのかっていうところで、もともとね、ホームページにアップしてる人の著作権っていうのがあるわけですよね。文章を書いた人の。
はいはいはいはい。
うん。で、それを無断でコピーしてるから、それっていいのかっていう話があるわけじゃないですか。
で、それがだから違法じゃないのかって話ですよね。
うん、そうそうそう。著作権許可得ずにそれコピーして使ってるのはいいのかっていう話になるんだけど、
はい、
ただそういうデータベースで検索したりとか、
うん、
あるいは今回の AI なんかでもその AI 学習のためにデータを使うっていうのは OK っていうことに今なってるんですね。
はいはいはい、
法律上が。
うん。うん、
で、なので、その、いくら使われたくないと言ったところで、別に違法行為でも何でもないので、
はい、
それを禁止するっていうのはちょっと難しいんですよ。
ああ、今の法律ではってことですね。うん、
法律上。で、ただ、難しいのは、微妙なところは、
はい、
その、学習するデータとして使うっていうことは OK なんですけども、
うん、
その学習したデータに基づいて新しくなんか絵を作り出すっていうところに使うのはどうなのかって言って、ちょっと微妙な話が出てくるんですよね。
はいはいはいはい。
うん。その結果として出てきたやつが、例えば結果として出てきたやつが誰かのやつに似てると。
似てると、はい。
うん。いうことがあった場合には、これって著作権違反になるんじゃないのっていうと、ちょっと微妙な話になってくるんですよ。
うん。
その、まあ、例えば今、何があるのかな。なんかアニメとかの絵を、こうね、はい、それに似てる、まあ、さっき言った、ナウシカ風の絵を描けっていうので、本当にナウシカそっくりみたいなやつ絵を描いたとしたら、
はい。
うん。違うけど、かなり似てるやんっていうのが出てきたときには、これは著作権違反になるんじゃないのとか、あるいはそのキャラクターを商標登録とかしてたら、商標とか、あるいはデザインで衣装権とか持ってたら、それ違反になるんちゃうのっていうのが、ちょっと微妙な話になってくるんですよね。
う
ん、
まだだからそれはまあまあ、判例がないというか、あれってこと
です
ね。
そう、判例がまだ全然ないし。で、さらにめんどくさいのは、その、AI が作り出した絵に関しては、
はい、
人が作ってないので、そもそも著作権が存在してないんですよ。
ああ、ははははは。
著作権が存在してないものは別に自由に使えるんですよね。正直。
うん、そうですね。
うん。で、まあ、例えばその風景撮影するのに、風景っていうものに別に著作権ないから、
はいはいはい、
誰でも写真撮ったりして、それを別に、うん、作品に、自分の作品にしたって全然問題ないわけですよ。
はい、
それと同じような扱いになっちゃうんですよね。その人工知能が作ったものに関しては。
はい、
で、だけど、その、頑張って描いてる、ねえ、そのイラストレーターの人とかアーティストの人からしたら、いやいや、そう言ってもっていうね。なんか勝手に真似して作られて、で、なまじそれがすごい高値で売れたりとか有名になってしまったら、
うん、
いや、自分の作品は逆にさ、自分の作品が、いや、あの絵真似して描いたんやろ、お前がって言われたら、もっと腹立つじゃないですか。
そ
ら
そうですわね。
うん。
うん。だからそこら辺を似てるとか言われてね。いやいや、そうそうそう、オリジナル俺やし、みたいな。
うん。俺オリジナル、お前 AI 使って書いたやろとか言われたりしたら、
うん、
もうめっちゃ腹立つですよね。そりゃ、当たり前やけど。
ね。
うん。だからそこら辺の、いろんなこう難しい問題がこう絡んできてきて、
はい、
で、やっぱりもう今までの、その、著作権みたいな考え方とか、
うん、
その、人間のその創造性とかクリエイティビティとか言われるけど、そこでって一体何なのっていうのをもう一遍こう考え直さないと、
うん、
こういうのがどんどん進んでいくとね、本当に今のままでこれ進んでいくと、正直、もう AI が作った絵とか、はい、AI が作った音楽とか、AI が作った文章とかの方が圧倒的に多くて。
数がね。
ね、う
ん、
もう、あっという間にいっぱい作れるから、
はい。
で、そうするとそんなんばっかりになってきて、人が作ったものの方が珍しいっていうことになっちゃうと、どうやってそれを守っていくのかとか、どう評価するのかって、すごい難しい話になってくるんですよ。
そういう問題があるわけですね。
そうそうそう。だからそれは今の法律だけではとてもこうカバーしきれない話になるし、
はい、
うん、やっぱりこのあたりを、本当根本的にこう考えていかないと、今後その AI をどうやって人間の社会の中に使っていくかとか、その、そこにね、こう、うまく活用していくかっていうのが、こう、できなくなってくる。逆にこれ、禁止禁止禁止ってやっちゃうと、
はい、
その、ね、やっぱりこう世の中にだんだんこう必要なものとしても AI って入り込んできてるから、それが使えないっていうことになると、いろんな産業とかいろんなサービスとか、もう本当高いものにどんどんなっちゃうんですよね。人件費がかかるから。うん、そこの人件費を抑えるために AI っていうのがどんどんこう入り込んでくるわけだけど、そことのバランスもあるしで、なかなかね、これ本当に 一筋縄にいかないし、その単純に著作権だけで考えてもいろんな問題がこう含まれてるんで、やっぱりこの辺はね、もう単にこう法律だけの話じゃなくて、いろんな人たちが関わって、これは本当こう考えていかないと、もう今本当に、まあね、今までいろんなところ言ってますけど、大きなパラダイム変換というか価値観がこう変わるようなところに来てるので、ちょっとね、無関心でいると自分たちの知らないところでいろんなこと決まってしまう可能性があるので、ぜひ、関心を持ってですね、こういうニュースチェックしていただければなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、オープニングでも話しましたけど、中秋の名月は見ましたか？
いやー、見てないですね。なんか。
こういうなんか大事なんですよ。というか、
そうやね、
雨ちゃいました。
ああ、なんかあんまいまいちいい天気じゃなかったね。
そう
確かに。
そう、大阪なんで、なんか、これ見えへんやんと思いながら、こう。やっぱ足立さんも見れなかったんですね。
見れなかったね。まあ、でも、あれですよ。なんか知らんけど、忘れずに団子は食ったけどね。
なんで？忘れず
団子は食べたけど。
ああ、月見団子。
なんでやねんて。月見と団子だけ今回みたい。
団子は食べてないな。まあ
何、月見バーガーかなんか食べた
の。あ、今でもそういう人多いかもしれないですね。
そうだと思う。ね、
月見なんちゃらみたいなのが多いですもん、今。
そうそう。なんかようわからんけど。
まあそんなこんなであっという間に秋でね。
はい。
9月だ、第3クォーター終わりですよ。かっこよく言いましたけど。
かっこよく言うてみたね。
あんまり使うことないですけどね。
ないけど。まあね、まあだんだんこれから、あれ、また台風がね、いっぱい来そうなんで。そう、ちょっと気をつけないと。
どこ
に
どこね、えらい雨ね。なんちゃらっていうことも一般的になりましたからね。
もう、線状降水帯っていうやつね。
そう。邪魔臭いって言わなかったんですけど。
邪魔臭いとかない
やつ。間違えそうやったからね。まあまあ、これね、だから厳しい。なんか災害とかもね。ちょっと気をつけない。だからこう、いつも地震とか台風とかなった時に気をつけなあかんなって言ってるじゃないですか。こう、なんでもない時に言う、ね。注意しないとダメですよね。
そう。なんかね、来そうになってからはこう結構気にするけど、普段何も思ってないから、
そう
。ね、全然準備できてなかったりするんで。
非常食をね、そろそろ。
そう。
この間買ったやつ、賞味期限が来るとか降るってなってますからね。
そういうのはこう定期的にね、
そう。
入れ替えていくっていうのをこう意識しとかないと。
ね、たまにいいこと言うでしょ。
たまにはね。
まあ、いいこと言うたところで、これ以上、ボロが出ないので、終わりにしましょうか。
はい。
何か、分かります。告知ありますか？
いや、もうね、台風シーズンなんで、ぜひ備えをしっかりしましょうということで、はい。お願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。